この間ブログじゃないや、ツイッターで MS06R でしたっけ、上半身だけ組んだってやってたじゃないですか。あれどうしたんですか。
いや、そのまんまですね。足首の部分、片足の足首部分だけ作って、めんどくさくて。
めんどくさくてっていうのは。
本当ロボットプラモデルのね、毎回思うけどね、手と足は片っぽが初めからできててほしいよね。
いやー、大体あれじゃないんですか、その、右の手を組む説明書を見たら、左の同じパーツも同時に切り離して、なんだろう、右手ができた時にはもう左手もできてるぜっていう状態で組むのが普通なんじゃないんですか。僕はそうしてますけど。
説明書に2個作るって書いてあったらそういうやり方だけど、説明書に言われるまんまにその番号をランナーから切って
そうですか
っていうやり方すんと1個1個じゃない。
だってめんどくさいじゃないですか、またもう1回この固定やんのかよっていう。
あれね、説明書の編集具合によってめんどくさいかめんどくさくないかっていうのが結構あるっぽくてね。
あれね、
なんかのプラモを作った時に片手だけじゃなくて片手の次に胴体半分ぐらい作らされて、でようやくね片手の作業を忘れた頃にもう片手をやるっていう。
いや、あれメーカーもいろいろこう飽きさせないというかね、いろいろ工夫をしてて、前はね割と手とかから組ませること多かったじゃないですか、最近ね胴体とか頭とかが多くなりましたよね。やっぱりそこでよしできた、今日はここまでにしようって言った時に頭とか胴体ができてると眺めてできたなみたいな、そういう計算がどうもあるらしいですよね。
そうすると一番あれか、足は後回しか。
でもね、結局ね、武装が豊富についてるモビルスーツとかあるじゃないですか、武器まで行くともう本体組み上がっちゃった後に武装を組むのが面倒くさいんですよ。
まあ
これ何、今からまたバズーカとかビーム、ね、ライフルとか組み立てるのっていう。
まあでもビームライフルなんて2つくっつけて終わりみたいな。あと銃口の先っぽの方だけつけて終わりとか。
いや、まあ、あれとさ、ユニコーンガンダムのフルアーマーとか組んでみてくださいよ。むちゃくちゃありますからね、
あれフルアーマーなんてあんの。
フルアーマーあるんですよ。フルアーマーっつってあれですよ、昔のガンダムみたいに外装パーツをつけるタイプのフルアーマーじゃなくて、フル武装みたいな意味のフルアーマーがあるんですよ。
あのあれか、サンダーボルトみたいに引っ越しみたいにいっぱい持ってるやつか。
そう
なんかだってね、あのサンダーボルトの盾が4つぐらいついてるやつとかさ、もうあれ見るたんびにあの小学生のさ、じゃんけんで負けたやつが次の柱とこまで荷物持っていこうぜでみんなランドセルを4つぐらい持ってるみたいな。なんかそういう感じに見えるんだけどな、あれ。
すげえわかる感じ。まああれもアバウォーク戦のね、昔のガンダムのオマージュなんだと思いますけど、あの時もあのバズーカを複数
バズが両手持ちに腰にビームライフル、
そうとか、あの特別仕様がいいんですよ、
これはさすがにやりすぎじゃないですかね。
いや、
でこれ、
これね、恐ろしいのはね、ユニコーンガンダムって本当その変形するじゃないですか。で、HEUC の144分の1の場合は変形機構はもう最初から考えられてなくて、でユニコーンバージョンでユニコーンで出るじゃないですか。で、変形した角が開いた状態の、まあ、デストロイモードって言って、でそれ普段は赤いじゃないですか、丸さんがいつも言ってる赤切れモード。あれの他に最終回で出てきた緑になるバージョンとかあるじゃない
です
か、
青カビモードでしょ。
青カビかい。でね、それがプラモになると逐一バージョン違いで出るわけですよ。でさらにさっき言ったフルアーマーモードとかなんかいろいろあるじゃないですか、いくつ買えばいいんだよこれっていう。
だって基本は同じなんでしょ。
基本同じですけどね、だからそれぞれのシチュエーションに応じたプラモがそれぞれ出るわけですよ。全部買ったらいくらなん
で。でもほらダブルOの時もあのガンダムエクシアが何種類も売ってたもんな。
そう、そんな感じ
で。違うんだか全然分かんない。
リペアとリペア2とかでしたっけ、ありましたよね。そう、そんな感じですよ。もう いくつ買わせる気だっていうね。
まあ、好きな人は買うんですかね。
まあ買ってんでしょうね。ただね、HUC はプロポーションも含めて、よくできてると思いますよ。
人型なんだからさ、拳で戦えよ。逆襲のシャアだって最後は拳だったじゃないか。
あれが富野さんの演出のいいとこですよね。必ず肉弾戦をやるっていう。
なんか遠くでピュンピュンやってるだけだと結局人型の意味をあんまり感じないんだけど。
そうそう、だからモビルスーツ大混戦の時は良かったじゃないですか。結構みんなそれぞれの戦い方やってましたから。
ゾゴッが出てくるやつ。
そうそうそうそう、トリントン基地でしたっけ。あれはまあ良かったですよね。
もうなんかね、あのシーン好きだからあのシーンばっかり見てるけど、あのシーン見るたんびにあのドムだかドワッチだかがスコープドックと同じ音でやってくるのがすごい違和感があるんですけどねSE 変えてくんねえかな全部ねユニコーン見てるのに一通り見てるのが一回だとすると、あそこのね、ズゴック、ゾゴックとかズゴックとかバイアランカスタムとか出るとこだけ多分ね60回とか70回見てるんだよ。全然比率がめちゃくちゃだからね、ユニコーンの活躍とか全く覚えてないもん、ね、
偏りすぎ
て。空から黒いユニコーンが降ってくるとこで終わるやつでしょ
そう、あの時はだって打てましえんだったじゃないですか、
うん、ああそうそう、またそれも腹立つんだよねお前ここにいる中で一番強いやつに乗ってんだろうっていううん、それが戦闘放棄かよって、うん、
まあね、あの先はあそこで撃てないのがバナージ君で、で撃っちゃうのがリリーっていうね、まあシナリオ的にはちゃんとやってるのは分かるんですけどっていうで、さっきの話に戻るんですけど、手とか足とかを組むときに俺は左右一緒に組んじゃうから大体同時にできるんですけど、物によって、まあガンプラじゃないんですけど左右で非対称のデザインのメカがあるんですよ、たまに。そうするとまあ当然別々に組まなきゃいけないんですけど、あの例えば、バルブレイブとかそうだったんですよね
今ラビドリードッグとかしか思い浮かばなかったけど
バルブレイブの足とかがね左右で全然違うんですよ。で違うようにシール貼ったりとかしなくちゃいけなくて、これはこれでねムカつくんですよ。同じじゃないかな同時に組めねえじゃねえかよっていう。
それは普段の習慣が悪い方向に行っちゃった
んだそうなんですよ。
あのさっきね、あの発掘してきたんですよ、うん、How to Build Gundam。
ああ昔のやつですか。あの最近再販されてるはずなんですけど。
あ、そうなの。かなり
それじゃなくて昔のやつですか。
昔のですよ。
それは素晴らしいですね。
あのこれに出てるゴックとかザクとかっていうのはもうね、最近のこう足長のイケメンメーカーに比べると、
うん、
まあなんかどっしりした感じですけど、うん、
一番最初に買ったガンプラって何ですか？
ゾックです。
ゾック？
うん。
ね、いろいろ地方によって、例のガンプラブームの頃の、その、それぞれ、こう、エピソードってあると思うんですけど、
うん。
うん、まあ、その、まあ、横浜の方ですから。
まあ、もう、すごい印象に残ってますからね。買えなかったんですよ、ガンプラが。で、人気があってね。
話を聞く と都会の方は相当大変だったみたいですよね、争奪戦というか。
多分初めに買ったのがゾックっていうことはね、結構後半のはずなんだよね。
ブームのっていうよりはガン、だってあれ放送中にガンプラって出てないんですよね確か。
まあ僕はあのゾックのプラモを買って、あのゾックを拝んだのはだいぶ後ですからね実際の、
うん、僕もガンダムまともに見たのって多分再放送だかもうそれ以降ですよね。再放送だか分かんないですけど、
うん、
まああの頃ってあのガンダム最終回迎えたらもう次からまた第1話からやるみたいな感じでやってたじゃないですか。
そうなの。いやもうとにかくガンプラから入ったんでアニメ見たのは、
それまだ後なんですか。
後ですよ。
まあ俺もあれですよ。一番最初に買ったのって旧作なんで、相当後ですよ。
旧作なんてすごい超人気で、そんなもう当時拝めもしなかったよ。何が一番人気だったんだろうな。小作かな。
あ、でも初期に出たガンプラって、例えばザクの144分の1なんて足首動かないじゃないですか。
あ、そうなんだ。僕買ったことない。
あ、そうですか。
うん、
100分の1はともかく144分の1はね、初期に出たやつは割と、大変なんですよ、
うん
うん、ガンダムはねそれなりによく動くんですけど、ザクは足首が動かないでしょ。でガンダムも100分の1になると太ももは動かないわ、足首は動かないわ
ガンダムは持ってる人チークとみんなねガンダム後ろにそっくり返ってたよあの、なんだろうな、あの足 足ともものあたりの関節がふにゃふにゃにすぐなっちゃ
って、
すぐ後ろにこうのけぞっちゃう感じ。
当時のガンプラはもうプランプランですもんね、ちょっと動かしてたら、
うん、
あで、僕が 2つ目に買ったのが100分の1のグフだったんですよ。
100分の1なんて買ったことないよ。
あ、そうなんですか。
あれかマスターグレードの、ザクで初めて100分の1買ったのかな。
へー、マスターグレードのザクは96年だから多分そのぐらいだと思います。
あの動力パイプを一個一個ビーズみたいにつけるやつ。
ああ、はい、そうですね、うん、
あの引き出しに入れといたらそれが外れてね、バラバラになってたけど
僕はあれですよ、あの2000年代に入ってからそいつをシャーゾク買ったんですよ、
うん、
でなんで買ったかっていうと、2000年代のね頭ぐらいに再放送をね、たま、あのガンダムのテレビ版を再放送やってて、で見てたらまあシャーザク活躍するわけですよ。まあ活躍って言っていいのかわかんないけど、うん、でシャーザクいいなーっつって買いに行ったわけですよ、近所の模型屋に、
うん
うん、でおばちゃんにシャーザクありますよっつって言って聞いたら、うん、これかなーとか言って出してきたのが、まあ赤いモビルスーツだったんですけど、ジョニーライデンの着てた
って。ジョニーライデンだとあれじゃないの、R2 じゃないの。
うん、そうなん、そうなんですよ、おばちゃん似てるけどこれじゃないよみたいな感じでしたけど、
そっちの方がかっこいいからいいんじゃない。
いや、シャーノでいいんですよ。で、シャーゾクを買って、で、その頃何も知らなかったんで、あの、エナメルでシャブシャブやったわけですよ。
うん、
薄めたエナメルの黒とかをこう、全体に顔かけて拭き取るみたいなやつなん
ですよ。ウェザリング？
ウェザリング、ね、うん、ウォッシングっていう技法なんですけど。
ベタベタになるだけじゃないの？
ベタベタっていうか、全体に黒ずむんですよね。で、雨だれみたいな感じで、汚れがこう流れるような様が表現できるんでやったんですよ。
結局シャーザクを買ったの？
うん、結局シャーザクです。シャーかっこいいな、つって。まあ、勝てないんですけどね、うん。当然ね。劇中で勝った試しはないっていうシャーザクですけど。で、やったんですけど、あれってね、ABS のパーツが、まあ、最近はね、ABS のパーツ減ってるんですけど、結構関節とかに ABS 使われてるじゃないですか。で、エナメル塗料が ABS を犯すんですよ。で、ひび割れちゃったりとかするんですよね。
うん。
うん、でね、結局なんか全体的にパキパキになっちゃいましたね。
100分の1。
100分の1。で、まあ昔のガンプラだと、まあいろいろ作ってましたけど、俺、なんかね、モビルスーツの形をしてるものよりも、モビルアーマーとかね、戦艦とか、ああいうのが好きだったんでね。
だから僕、うん、一番最初にゾックじゃない、
ええ、
ゾックもね、俺、自分で買いに行ったんじゃないんだよな。風邪かなんか引いて寝込んでると。おかんがそう、なんか買ってきてあげるって言った。ガンプラ買ってきてって言ったら、
お、
買ってきたのがゾックだったんだよ。
なんていいお母さんなん
だ。いや、だけど、僕の中の頭に思い浮かんでいたガンプラってガンダム見てないんですよ。まだ当時。で、ガンプラブームで、ガンプラっていうのはザクかガンダムなのよ。
うん。
なんか得体の知れないデカが。しかもでかいんだよ、ゾック。600円とかするさ、
で
かい
箱
でさ。で、結局その、ね、なんでゾック買ってきたかっつうと、ゾックしかなかったのよ、余ってて。
あ、まあそうでしょ。
うん、高くて。これじゃないって言ってね、言ったのね。ずっと心残りでね、数年前に謝罪したというおかげ。あの時はすいませんでしたって。覚えてなかったけど。
まあそうかもしれないですけど、
ね、それからね、あの結局水陸両用ばっかり買うようになって、
へ
ー、水陸両用とモビルアーマーばっかり買うようになって、
まあモビルアーマー俺全部作ったかっていうとエルメス作ってないですね。ヘルメス、ザクレロあたりは作ってないんですけど。
ああ、ザクレロなんてちっちゃいザクレロも入ってきてお得なの。
あれでしょ、ガンダムの。
そうそう、下半身が G パーツがついてるガンダム。
ですよね。あれもありましたよね。だから、もうグラブロ、ビグロあたりは、あとブラウブロか、あたりはみんな作りましたけど、うん、もちろんモビルスーツも作りましたけど、やっぱりね、手に入りにくかったですよ。
そうそう、なんかね、そういうね、後に知るんだよね、結局ガンダム見てないでガンプラやって、ゾック作って、で、後に見るわけだよ。なんでプラモヤが余ってたかが分かるわけだ。活躍しねえんだもん。
まあそうですよね。
僕のゾックはどんな活躍をするのかなってね、楽しみに見せたら、あのざまですよ。
俺なんかだって旧作が画面に映ってるのを見たのってそれこそその2000年代に入った再放送の時初めてだったんですよ。ザクレロもそうかな。
書いてないもん、
ね、うん、 で何度も繰り返して再放送やってる割には必ず 見れない回っていうのがあるんですよね。
あ、
うん、でゲスト的に出たメカって結局その目に触れないことが割とあるんですよ、うん、でももうそれこそね、友達もう本当に、ね、モビルスーツの形してるやつが手に入ったら結構自慢できましたもんね。あの当時は田舎もそうでしたけど、
なんだってあのバズーガとかビームライフルとか武器を持ってるメーカーすら持ってなかったですからね。みんな指に手が爪がついてたけど、でズゴックは買えなかったんですよ。ズゴック人気だったから。
144分の1、100分の1、うん、両方ありましたけど、
うん、当然144分の1です。
まああれできよかったですけどね。
買えなかったですけどね。相当後ですよ買ったの。
まあ後になればだいぶ落ち着いてきてね、何でも好きなやつ買えるようにはなりましたけど、本当にあの田舎にいた頃は、まあ、争奪戦ですよね。家が近い子の方がやっぱり有利だったりとかいろいろ。
なんかでも結局おなじみのプラモデル屋さんはゾックとかああいうのしか買えなかったから、
うん、
裏ルートに行ったような気がすんな。結局その駄菓子屋の棚とか、あの文房具屋さんなんだけどプラモもちょっと売ってるよみたいなお店、
はいはい、
そういうね、そういうところを見つけ出してね買いに行ったような気がする。でなんだかんだでグフは買えたんだよな確か。グフがもう初めてですよ、あの指が5本あるモビルスーツが買えたという。後に当然土台も買いましたよ。
ああ土台なんてのもありましたね。
連邦モビルスーツもだって全然、
うん、
ボールだけか、ボールは買ったな。
あ俺ね、なんか例えばボールだったりとかジムだったりとかみたいに自分があんまり興味を惹かれないやつは買えたとしても手出さなかったですね。
いや僕も多分別にあのしょうがないから買ったってんじゃないと思いますけどね。
いや好きなら別にいいんですけど、
さすがにボールの時はボールの活躍をアニメで見た後だったような気がする。活躍っつってもザクに蹴られたりとかね、ビグザムに溶かされたりとかさ。
でシャアのモビルスーツ初撃破じゃないですか、あれは。
それはジムじゃない。
ジム、うん、
でもあれってあれだね、あのズゴックがズブーって刺すジムが、うん、あの連邦軍モビルスーツ初撃破のシーンだと思ったら違うのね。あの前に侵入されるときにさ、爆風でジム一気飛んでぶっ飛んでるシーンがあって、
まあ、シャアにとっての初撃破はないっていう、まあ、今オリジンではね、もう事前にやってるから別にいいですけど、あの当時はもう、あれが初撃破っていう。まあ、ガンタンクとかね、ガンキャノンとかも組みましたけど、
すごいな。すごい組んでるな。うちはもう本当にあれですよ。うちの秘密工場には、あの、ジオンの爪モビルスーツとモビルアーマーが。
まあ、それはそれで統一されてていいんじゃないですか。
しかもまともな色に全然塗んないです。
ああ、いや当時一生懸命塗ってましたけどね。プラモの説明書にランナーについた状態で色塗ってたじゃないですか、あれ。だから子供なんで、もうその通りに、要するに組み立てる前に塗っちゃうんですよ。ランナーについてる状態でペタペタ。で、当然あのエアブラシなんてないんで、筆で。で、しかも瓶から直接ね、塗料
を。え、今違うの？
え、普通は薄めて塗るんですよ。
あ、そうなの。
うん、でもだっていうかね、瓶に入ってる状態って買ってきた時に濃さがまちまちなんですよ、
うん、
結局芯が抜けちゃうから。
え、いまだに俺瓶に筆突っ込んで塗る。
あの、うん、俺も子供の頃はそれやってましたよ。だから濃さが違うから、本当は皿とかに出して適切な濃度に薄め液で調整してから塗るのが本当なんですよ。
皿は持ってるよ、あのアルミみたいなちっちゃい皿でしょ。あれ筆洗う皿じゃないのか。
あれはね、出すんですよ。まあ、調合したりとかいろいろしますけどね。
はぁ、知らなかった。初ですよ、ガンプラ歴も相当長いですけど。あ、それを知ってればこの前のあのあれじゃないか、駆逐艦のプラももう少しまともに作れたかも。
いや、それと関連したっていうか似た話なんですけど、よくあのプラモ雑誌とかでエアブラシを使うときに何倍に薄めりゃいいのかみたいな話をするときに、だいたい3倍に薄めるみたいな書いてあるんですよ。
また3倍か。
でもね、やってみると分かるんですけどね、その3倍っていうのは失敗しない、まあ、平均的なラインなんですよ、あれ。 でも3倍とかに薄めちゃうと薄めすぎの場合が結構あって、うん、だから薄めすぎない、
いや、あの薄めて瓶の中から出して薄めて使って塗るっていうのを聞いたショックがでかすぎて、うん、情報が頭に入ってこないマジか。
だからね、やっぱり自分の感触で、あ、このくらいが適切なんだっていうのは、あの経験と勘でやるしかないんですよ。で、本当にね、買ってきた塗料ってまちまちだし、あと保存してるうちに芯が抜けてっちゃうから、濃さって一定じゃないんですよ。待
って、ローンとしてくる。
そうそうそう。だから適切な濃さっていうのを自分の感覚で把握しとかないと、あのエアブラシにしても筆塗りにしてもうまくいかないですよ。
すげえ。こんなに身近なところでまだ知らない知識があるとは。
いや、意外とね、物の本に書いてあることも、その人の感覚なんだけど、うまく伝えられないから、割とね、適当じゃないんですけど、失敗しない範囲での数値が書いてあったりするんで、あんまり信用できないんですよ。例えば、スプレー缶しか使ってない人が塗ると、スプレー缶って圧力が強いんで、ちょっと話し気味に塗らないといけないんですけど、エアブラシはね、そんなことないんですよ。吹きつけるときに途中で乾かないような距離で吹かないといけないから、もっとすごい近いんですよ。数センチの単位で近づけちゃわないとダメなんですけど、それがね、あの両方一緒に考えちゃうとダメなんですよ、うん、これもやってみないと分かんないですからね、エアブラシとかに関しても。
僕の秘密工場には現役で塗ったモビルスーツたちが、
そうだあれ、
当時厚ぼったいモビルスーツたちが、
あの当時それなりに綺麗に塗ってたつもりですけど、別にマスキングテープ使うわけでもないし、相当いい加減だったと思うんですよ。で、中学時代にガンダムマーク2を作ったんですよね。で、全部色塗って作ってるんですけど、それがかろうじて 1枚だけ写真が残ってるんですよ。で、それを見たら、久しぶりに見返してみたら、なんて、もうガビガビに塗ってあるんだろう、みたいな感じですよ。
そんなもんなの。僕の思い出の中では、あの、How to Build Gundam を見てね、作った赤いとか、かなりよくできたっていう脳内印象なんだけど、実はもうヘロヘロなのか。
その可能性はある。まあ、俺はあれですよ。友達にね、すごい上手いやついたんですよ。同級生で。で、ギャプランとかね、ゼータガンダムに出てくる、可変モビルスーツですけど、
ガウォーク形態とおなじみのギャブラン
そう、ギャブランあれをね、作っててね、すんごく上手に塗ってたんですよ。で、まあそいつの家に遊びに行ったりとかして、いろいろね、一緒に作ったりとかしてたんですけど、彼にはね、弟がいたんですよ。で、弟くんがですね、塗ってくれっつって頼んできたんですよ。で、それがね、リジェだったんですよね。
リジェ？
リジェ、
リジェ、
わかります？
ゼータガンダムのやつ？
そう、アムロカの
DJ か。
DJ。背中にバインダーがついてるじゃないですか。はい、羽みたいなやつが、うん。でね、まあそのまま説明書通りに塗るのもあれだなと思って、そのバインダーをね、3色に塗り分けちゃったんですよ。
いらんことを。
さすがに、
ね。あそこ3色に塗ったらガンみたいになっちゃうんじゃない
うん。嫌がられましたね、さすがに。
なんでそんな独自アレンジをしたの
自分のだったらやらないのにって話ですよ。ひどいやつですよ、
ね、お兄さんが上手いんだったらお兄さんにやってもらえばよかったのに。
いや、でも男の兄弟ってそんな仲いいあれじゃないじゃないですか。お兄ちゃん塗ってとか言っても自分でやれやみたいな話になるじゃないですか。だから多分俺に来たんだと思います。
いや、ゼータガンダムのプラモデルって一回も作ったことないな。
あ、そうですか。
一年戦争時のガンダムオンリーだね。
これはね、ガンプラ作ってて、多分1、2年とか作らない時期があって、で、ゼータの再放送とかやってた時にまた作り始めたんですよ。でも作り始めた時に、一番最初に買ったのって多分100分の1のダブルゼータじゃないかな。で、
一応ダブルゼータって相当なボリュームありそうですけど。
そうなんですよね。で、ガンダムチームってね、その、マーク2と100式ゼータ、ダブルゼータ、でチームでやってたじゃないですか、ダブルゼータの劇中で。で、その4機を100分の1で作ったんですよね。
100式なんてプラモデルしたんだ。
うん、ありましたよ、100当時。
でも、もう頭の中でゼータガンダムのメカだったんだか、ダブルゼータのモビルスーツだったんだか、記憶がなんかごっちゃになってるけど。
ゼータガンダムは相当数出ましたからね、モビルスーツは。
最初のね、あのガルバルディベータとかマラサイとか、うん、あの辺は分かるんだけど、
うん、まあいろいろね、可変モビルスーツ、モビルアーマーなのか、ガブスレーとか、うん、ハンブラビとか。
なあ、まあハンブラビはね、わかるけど、ガブスレーって茶色いやつ？
そうです、そうです。
意外と覚えてるもんだな。虫っぽいやつでしょ。
そうそうそうそう。
サイコガンダムってゼータガンダムだっけ？
ゼータですね。
あれ一番最初に雑誌に設定だけポーンって載った時に、なんじゃこりゃと思ったけど、まさかあんなでっかいのだと思わなかったけど。うん、
あれはあのおもちゃの神様と言われる方がデザインしたんですよ。バンダイでおそらくあの戦隊もののメカとかああいうのに、まあ、おもちゃと完全に連動してましたからね、あの当時も。だから、うん、それの設計の第一人者と言われてた人がデザインしたのがあのサイコガンダムですね、ギミック含めて。
子供心にこりゃねえなと思ったけど、
まあアレンジ次第ではもうね、ガンダムじゃない、サイコガンダムも結構良くなりますし、この間何ですか、メタルコンポジットでしたっけ、でかい完成品のとサイコガンダムマーク2が出たじゃないですか、あれはすごいよくできてましたよね。
おー、うん、サイコガンダムってこんな最初のやつこんなかっこよかったっけ、カラーリングでかっこよく見えるのか。
黒いやつ、
うん、あのさ、そのハウトゥービルドガンダムに乗ってるさ、当時戦車のプラモとか作ってた人たちがさ、ミリタリー寄りの人がガンダムに寄ってきてガンプラブームになったじゃない、
う
ん、いろんなその兵士たちがさ、そのモビルスーツ囲んで整備してるとか戦場の一コマみたいなのから、
うんうん、
サイコガンダムに結びつかないんだよ全然。
まあ大きさがね、だいぶ違いますからね。いやだからあれなんですよ、ミリタリー系の方で味付けをやっぱりやりたいなと思ったら08招待とかあっちに行くんですよ。
あ、
うん、泥臭さが感じられるような方向にね。
うちね、最近でもない、もう何年も前だけど、ジムカイのプラモ作ったんですけどね。ジムカイって何に出てくるの？
途中で爆発して死んじゃう隊長さんいたじゃないですか。
あれはジムカスタム。
あれジムカスタムなのか。でもね、ザクにしてもね、ジムにしてもね、バリエーションが多すぎてね、もう全然わかんないんですよ。
特にジム見た目が似てるから
ね。マルトさんみたいにね、ガンダムでゲームしょっちゅうやってるっていう人の方が多分詳しいですよ。
ゲームやっててもわかんない時あるもんね。連邦側のモビルスーツみんな同じような格好してるからわからん。
そんなもんですよ。ガンダムだってね、ゲームやってなかったらだって今何号機 ?7 号機 ?8 号機まであるわって話ですからね。うんう
ん、あれのね、なんだ、あのマドロックとかが含まれてる何号機シリーズって RX78 も含まれてるの？
うん、あれはだから2号機でしょ。
で G3 が3号機ってこと？
そういうことですね。
あ、3号機と4号機はテクノロジーの隔たりが随分ありそうだけど、4号機ってもうスーパーメガみたいになってますけど。
あ、まあだからあれですよ、実際の戦闘機なんかでもそのまあ、量産機がジムだとするなら、その前にいろんなその試作をやって並行して試験をするっていうのはまああることなんですよね。だからそれぞれ仕様が違っても全然ありだと思うんですよ。だから8号機ぐらいまであっても全然不思議じゃないんですけど。
ガンダムの4号機以降のやつは武器を持って戦う感じなんだけど、3号機まではなんかね、最終的には武器を全部金繰り捨ててげんこつでかかってきそうな感じなんだけど。
そうですね。まあ今はもういろいろありますよ、本当に。
全部プラモになってんのかね。
ああ、なってんじゃないですかね。プロトタイプガンダムっていうのは多分1号機とかあれになるんだと思いますけど。
あ、足首に穴が開いてるやつ。
うん。
ガンダムでも買ってみようかな。ガンダムって買ったっけかな。後に買ったのかな。
ガンダムは本当にいろいろ出てますからね。形と、どの形が好きなのかっていうのと、あと、例えば組み立てやすさで選ぶとか、いろいろあるじゃないですか。
ガンダム、ガンプラブームの時は、G アーマーについてるガンダムが出来がいいと言われていたけど。
言ってましたね、うん。確かにね。上半身と下半身分かれるし。俺も G アーマー当時のやつは組みましたね。
結構組んでますな。
いや結構組んでますよ。ホワイトベースとか無彩とかも組んでますし。
すごいな。
ガウ攻撃空母とかもね作りましたし。
連邦のモビルスーツを組んだのはつい最近だという私の比べて作ってます。
ああ。
いやーだからこのジムカイを作って、 その後にあのゲルググキャノンを作って、
うん、
ジオンのメカはやっぱでかいね。一回りぐらいでかいもんね。
そうですね。
いや、こうゲームやっててこれは被弾率高いわけだって。
特にゲルググとかドームとかのボリュームすごいですからね。ああ、リックドームも作ったね。
ああ、ドーム系はもうね、ドーム系作ってないんだよね。ずっとあの、アマゾンの欲しいものリストにドームを入れてんだけどね。1000円以下になったら買おうと思ってんだけど。
ドーム系は、あの、MG のドームとかはすごい評判いいじゃないですか。ゲルググとかザクとかが今一つなのに比べると、ドームには外れがないとは言いますよね。
ああ。
ああ。
この前ガンダム、アマゾンプライムでガンダム配信してるからさ、久々にその、うん、最初のガンダムのドームのところ見たけど、なんだろうね、ドームすごい人気あるんじゃない、基本的にでもドームやられメカだよね。
いや、そりゃそうですよね。もうザクもド、グフもランバラル以外のグフはやられメカだし、
テレビで見るとなんかドームすごい痩せてて、バズが打ってんのにビーム砲の落としたりとか結構むちゃくちゃだったけど、
あれでも安彦さんのデザインでだいぶ太くなったんですよね、あれ確か。
うん、
元はもっとひょろいのがいるんですよ、大河原さんが最初にデザインしたやつは。
いやー、だからモビルス最近あれ、ユニコーンは手書きなのかオリジンが CG か。
そうですね、
あの CG のモビルスーツってすごい細かいなと思うけど、その久々に初代の、ね、ガンダムのドームとか見てると、あれわかるかな、あのサーベルを抜いてさ、歌舞伎みたいなポーズで来るシーン、
うん、ああ手をこうガーッと上げてね、うん、はいはいはい、
なんかああいうのって CG じゃできなさそうですごいなと思って。
ああ、でもあれですね、この間オリジンの最新巻4巻ですかね、あれでそのシャア専用の旧作のカットが予告みたいなんで見たことがあるんですけど、
うん、
あのカメラアングルにしても動かし方にしても、あのオリジンの一巻の時 の, あのルーム戦記の戦いに比べるとすごい良くなってますよ。
オリジンの、ね、シャアのザクは赤でかっこいいけど、テレビ版のシャアのザクはピンクだからな。
そうですね、
赤いとか言いつつ
ピンクにしてもなんか冴えない色ですよね。あれ
何でしたっけ、濃い部分が戦艦の艦艇色なんだっけあれ。
まあそうですね、鑑定色だか小豆色だかみたいなニュアンスですよね。でピンクの部分はサーモンピンクとかじゃなかったでしたっけ。
あのガンプラブームの時にその鑑定色が急に品切れになって、あの塗料を作ってる人たちが理由が全然最初分かんなかったっていう。
でなんで敵側の、ね、モビルスーツっていうか敵側のメカが売れるんだっつって首をかしげてたんですよね。みんな余すさえもう出すものがなくなっちゃったから MSV で出すかってね。さすがに俺アークとかアグガイとかあの辺はなんじゃこりゃと思ってましたけど、
MSV は作ったことなかったかな。
06R とかは作りましたけどね。
おお、
あとゲルググキャノンとかね。
ゲルググキャノンって MSV なんだ。
あれも MSV ですね。
僕買ったのは HG とは最近のやつだから。最近のゲルググはあのゲルググとキャノンが両方ついてるからお得ですよ。
ああ。
僕仕様のゲルググ作ったもんね。
ああ、いいじゃないですか。
武装を山いっぱいくっつけて、だけど普通のゲルググの顔っていう。
なんかもう改造しようってやらなくなりましたね。昔はいろんなもんなんかくっつけたりとか、あとあの線香で穴開けたりとかしてましたけどね。ほう。
いやでもガンプラいっぱい作ってんだったら改造すりゃいいのに。俺専用ガンプラガンダム。
本当ですよね。ガンダムメカ大百科ってあったじゃないですか。
分厚くてページがペリペリ取れるやつ。
そうそうそうそう、500円で売ってて、ガンダムのストーリーを解説してる大百科っていうのはまた別にあるんですよ。
軽文社のじゃないの。
そう、それそれそれ、それのシリーズでメカ大百科っていうのがあったんですよ。
お
でそれにね、巻末にね、例えばメタルフィギュアのドームとかだったりとか、あとはそのプラモを改造する、グフを改造しようみたいなとか、そういうコーナーがあったんですよ、
うん、
ああで例えばグフ の, その動力パイプの部分を、うん、あの例えばハンダとかああいうのでぐるぐる巻いてリアルな感じにするっていうような改造とか書いてあって、で、ね、その作例にって取り上げられてたのがガンダムのメカニックモデルってあったじゃないですか。
中身が見えるってこと？
そうそうそう、それ、うん、あれが唯一72分の1だったんですけど、うん、あれの作例があって、でそのこういう風に塗るといいぞって、だから内部のメカを黒鉄色で塗って銀色でドライブラシするみたいなの書いてあったんですよ、
うん、
でそれに憧れてやってみたかったんだけど、このメカニックモデルには実はその本のこともあって未だに憧れがあるんですよ。
お、
ああ、でいつか作ってみたいなと思ってますけど。
え、まだ持ってんのその本？
いや、さすがにもう持ってないですけど、まあガンプラをねざらっと語ってきましたけれども、なんか語り尽くしてんだかなんだかよくわからない感じになっちゃう。
全然語ってないんじゃないですかね。ガンプラは、ガンプラはね、
ガンプラなのにガンダムを作ってないもん。
あ、そうですか。俺もこれはっていう時にしか買ってないですけどね。もう最近もうガンダムをすっげえ数出てるんで、自分で作ったのは MG で 1.5 が出た時と 2.0 が出た時には組みました。
なんだか知らないけどあれだ、あの RX78 ガンダムは作ってないけど、ガンダムエクシアだけは3体ぐらい作ったわ。
あ、まあそれそれでいいんじゃないですか。エクシアは俺も嫌いじゃないですよ。
いやもうね、 RX78 の隣にエクシアとかをビジュアル並べると、うん、まあイケメンですけどね。
ブーメランパンツみたいな履いてる感じがあんま好きじゃないっていうか。
ああ、なんだろうねあれね。プラモにするとあれが引き立つよね、あそこのスカスカ具合が。
いや、あれはあれでスタイリッシュでいいんですけどね、マッチョだしね。
なんかプラモ作っててもなんかテレビと違うよなーって毎回思いながら作ってたような気が。もう今プラモ屋さんがないからなって言おうと思ったらそっちはあんだよね。
うん、僕が住んでるところは多分首都圏でも珍しいと思うんですけど、俺が住んでるところから5分圏内に2軒あるんですよ。まあいつも行ってるのはおっちゃんのところなんですけど、だ本当、いや近くにあるってね便利ですよ。例えばもう紙やすりにしても塗料にしても、ああ、あれがない買いに行ってこうっていうのは即できますからね。歩いて行ける範囲にあるんで。
いや本当プラモだから、プラモデルを作ろうかなと思っても、そのね、プラモデルの本体自体はまあアマゾンとかでね通販で買えるんだけど、あの小物塗料とかね。
そうなん
です、ね、小物がね、
まあ、物それで全くそれで困ってないんで俺。非常に恵まれてますよ。もう意図してここに引っ越してきたわけじゃないんですけど、いや昔はね、それこそガンプラブームの時とかウハハだったでしょうからね。いや、じいさんにやっぱ聞いたら当時はすごかったって言ってましたからね。
そんな昔からやってんだ。
もうガンプラブームもやってるし、ミニ四駆ブームも体験してるしっていう方なので、いろいろ昔の話を聞くと面白いですよ。まあ主力は未だにあれだと思いますけど、ガンプラでしょうけどね。
主力なのか。
いやー意外とね、あれですよ、小学校中学校ぐらい の、 その男の子の兄弟とかがやっぱり俺が店で、おっちゃんと世間話をしてると入ってきて、これがどうのこうのとかで、このモビルスーツがどうのこうのみたいな話をして、やっぱり買ってきますからね。たまには女の子とかもいますしね。
プラモ買うの？
なんかね、たまにいますよ。ゲームかなんかで知ったのかわかんないですけど。まあ今、あれじゃないですか、ガンダムもそれこそ、オルフェンズとかも、女性ファン狙ってんかなみたいな、やってるじゃないですか。
プラモなんか作るんですかね。
いや、だから相当珍しいと思いますよ。まあ、あれですよ、秋葉のヨドバシとかに行くと、それこそ女の子のモデラーさん結構いますからね。結構コアなファンが女の子でも作るみたいですからね。まあそんな感じなので、まあ語り尽くしてもいないんで、またね、なんか機会があったらガンプラやってもいいかもしれないんで、という感じなので、今回はこんなところで。
そう、続いて
と。お疲れ様です。唐突ですが。はい。じゃあまた。お疲れ様です。